川越ニコのクッキングタイム。皆さんこんにちは、川越ニコです。この番組は川越ニコがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。ということで今日は第2回目の、はい、公開収録ということで、今拍手が入ったんで目の前で今皆さんファンの方がいます。ということで、はい、最近のね、ことなんですけど、ちょうど昨日なの。昨日ってことは、発見日かな、2月6、そう、なんかの SNS で1日お忍びでいましたみたいなあったじゃないですか。あれ実はね、今だから言えるんだけど、1日店長しようと思ってたのなのにちょっと都合があって、 YouTube 撮影とかねやろうと思ったんですけど、人手がちょっと足りなくなっちゃって、ただお忍びでいただけっていうだから今後ね、どっかで1日店長をやるっていう方向なんで、ぜひ発見を直接、特にラムタラさんなんですけど、エピカリ秋葉さんでやるので、どっかで1日店長やりますっていうちょっとした告知告知と真実、昨日いたで、せっかく昨日時間あったから、じゃあ2月だしってことで、いっぱい特典とか、2月の14のイベントのいろいろこう特別なものを作ってきたのでっていう投稿でしたはい、あとは釣りかな、最近のことだと。ちょうど、釣りの料理アップしたぐらいだと思うんですけど、あれいつもなんか作りすぎじゃないって声あるんですよ思いません？だけどなんか2個ってだいたい夕ご飯の時間決まってないんですよ。例えば遅かったり早かったりとか、昨日はそのエピカレーさんのは帰ってきたのね11時ぐらいなのとかで、作れる日が結構限られてて、ドカーンっていつも作って、でそれを鍋とかは例えば次の日の朝とかに回したり、ご飯も炊き込みもラップしてとかでやるためにやってるんですけど、いつもびっくりされるっていう今日は真実の話をしましたとして、はい、番組では皆様からのメッセージを募集してます。メールの宛先は、サイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしてます。それでは川越ニコのクッキングタイム、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。
はい、 OK です、ありがとうございます。
川越ニコのクッキングメール、このコーナーは川越ニコがリスナー様のリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介するコーナーです。ということで、はい、今日はね、皆さん目の前でに来てくれてる方が結構何つお便りいただいてるので、それ優先的に読ませてもらいます。ってことで最初は、ラジオネームリノさん、ニコちゃんやっと来た、待ちに待ったクッキングメール、イエスいろいろニコちゃんのこと知れるクッキング、まずはこの間、博多で美味しい食べ物食べてたでしょ、薪のうどん最高だったでしょ、あと天ぷらもうまいよね。ニコちゃんは最近美味しいと思った料理は何かありますか、食べに行くので教えてください。ってことで、そうですね、福岡で美味しい、鍋と、うどん食べてきました。薪のうどんはなんだかんだ2回目食べたんですけど、ごぼうと肉味噌、うまかった。肉味噌肉味噌を食べましたね。なんかね、博多行く前に聞いた時にごぼう天がいいよって聞いて食べました。で、最近の美味しいご飯は、私全然あんま最近開拓してなくて、マネージャーさんとご飯行く時はある場所にしか行ってないですけど、それは土鍋炊きご飯仲良しっていう定食屋さんで、なんか聞いたことあるかな、仲良しっていうひらがなで、もう結構展開あるんですけど、恵比寿とか渋谷とかに、でいつもサバ味噌かサバ焼きしか食べてないそれしか食べてないの本当に。プライベートでもなんかちょっと帰りに仲良し行こうみたいな、どっかで会うかもしれないっていう、そこぜひ恵比寿と渋谷にある仲良しを食べてくださいです。はい、次、ラジオネームアリトさん、 いつも楽しくラジオを聞かせてもらってます。ありがたいことに公開収録は一部の VIP 席から参加させてもらってます。いるね昨年からニコちゃんの推し活を始めて、イベントでは2回直接会って、ニコさんはラジオのテンション通り元気で優しい人だなと思いました。うなずいてくれたみんながSNS でもいいねやリップ返してくれたり、ニコさんのファンになってたくさん元気をもらいました。ファンの一人としてニコさんに元気を与えたいのと思うんですが、ニコさんはファンのどんな行動で元気もらえますか？あと、もしよければニコさんが普段やってる瞑想を一緒にやれる時間が後でいただけると嬉しいです。よろしくお願いします、ってことで、はい、いつもありがとうございます。嬉しいことはね、私はとにかくこの活発的じゃないですか。なので日頃からニコの活動をなんか目で追って、なんかあれやってたねとか、なんかそうちゃんと見てくれてるのが嬉しいですね。それがこうやりがいとかよりエネルギーになるので、となんかこういうお便りとか直接会いに来て一緒に思い出作れることがとっても元気になってます。はい、なんか見られてないのが一番悲しいじゃんっていうことですね。はい、で瞑想、そうよく思う、その月もぐでね何度かお伝えしたことあるんですけど、瞑想まだ続けてて、中学からやってんですけど、なんかほんと歯磨きと一緒のぐらいの感覚でやってたんで、あ、そういえばみたいな言ったなみたいな。これね、でも朝なんですよね。私も朝起きてもうちょっとまだ寝たいとかあるじゃないですか。そういうことならないようにいつも布団が飛び降りて、あの窓の寒、ちょっと寒いなんかね、窓の光浴びながら何もシーンってした空間で座禅してだいたい3分5分やってますっていう、後でポーズ見せますねってことです。はい、お次、リュウジさん、はじめまして。都内在住33歳男、12年料理人をしていました。今システムエンジニアです。川越ニコさんがシェフのご経験があり料理会を振る舞っていることを最近知りました。私も周りの友人に向けて料理会を開いて、月2回20から30規模のを行ってます。場をセッティングすると友人は別にいます、ただこの 量をこなすのがなかなか大変です。挨拶はしますが料理を振る舞っているだけのようになってしまいます。せっかく来てくれた方に感謝を伝えきれてない気がします。川越ニコさんはゲストの方とどういう思いをどう思いを伝えてるか、どうコミュニケーションを取っているか、工夫していることがあれば教えてください。もちろん料理会も、3月以内であればイベントがあれば企画立てて参加したいと思います。ぜひよろしくお願いします、ということで、この方は初めましての方なんですけど、はい、そうね、何度か料理イベント参加させてくれてる、参加してくれてる皆さんの前で伝えると、私はやっぱそのとにかく一人で家で仕込んで、別に手伝ってもらえれば手伝ってもらえるんですけど、それを全部一から全て仕込んで、それを会場で目の前で仕上げてっていうのがまず感謝の気持ちの形として、でその場で例えばこの料理にした理由とかその思いを伝えて、でファンの人から感謝をもらえるっていう、このキャッチボール見せて届けるっていうのが、私はなんかもうそれで思い伝わってるんじゃないかなって思います。なんで行動的にね、料理会を開いてるみたいなんで、ぜひ続けて交流をしてみてくださいってことで、イベントはねちょうど予約終わっちゃったんですけど、2月21、22、23に、川越ニコ2周年料理オフ会をやります。まあその後の予定は引き続きまたね、料理教室も考えてます。その周年で出した料理をやろうかなっていうね、なんで来てください。次、ラジオネーム、オムライスさん、ね、ニコちゃんにとって恋愛とは何ですか、と聞きましたね。深いこと聞きますね。恋愛とは、恋愛とは、私はなんかダメな一面も認め支えてくれたり、見放さずに、あとは切磋琢磨できたりとか、とか言っちゃう全然深くない いや、なんかお互いに思いやれてることが愛じゃないですかね、ファンみたいね、ですはい、ちょっとごめんなさいね、あ、全然深く語れなかった、語りそうで語れないやつはい、お次は、腹黒心さん、はい、ニコさんこんにちは、私事ですが川越ニコに釣り上げられてしまう、まあ、川越ニコに釣り上げられてしまってから半年少々経ちました。可愛かったり美味しかったり、今までなかなか楽しく、あ、今までなかなか楽しく今までなかなか楽しかったので、公開収録もきっと楽しいものだとそわそわしてます。はい、というわけで、公開収録だからこそやってみたいこと、この機会に言っておきたいことなどあればぜひお願いしますってことで、そうですね、今回はね、いいも、悪いも単独で初めてやらせてもらってるんですよ、公開収録なので、存分にねこの機会を楽しもうと思って、今まで貯めてきた隠し事うん、ちょっと今ねちょっと狙いましたけど、そう、4月以降にその今年はね、去年は、料理人2校の年にしたんですよ、結構料理を頑張って。今年はアーティスト2校を目指してまして、全然今までと真逆の路線で活動していこうと思って、この業界でも今いないって言われてることを後で話すねちょっと今はねお便りの時間だったんですけど、はい、次は後でね話すねゆっくり話すから、はい、次、ラジオネームあっちゃん、ニコリン、いつも X 拝見してます、今年の目標を教えてください。ちなみにあっちゃんは英語を勉強してますってことで、今年の目標は確かに今ちょっと似てるんですけど、今年は新しい挑戦、いやもう今まで以上に挑戦をしてて、そうですね、それも後で話すんですけど確かに私ね、英語の勉強大事ですね。英語もまだ確かに海外を目指していくにはちょっと私も頑張ろうかなって思いました。あと今年取りたい資格は、前回も言ったけど、海上特殊無線です、今年の目標私も勉強頑張りますってことで、はい、以上川越ニコのクッキングメールでした。川越ニコのクッキングトーク、このコーナーは川越ニコがフリートークしていくコーナーです。ってことで、さっきねお便りでもあった腹黒紳士さんと、あっちゃんさんにもあった目標とかね、やりたいことなんですけど、そう、ずっと隠してたのが、4月以降にLA でそのあるパフォーマンスをするんですよ。で、去年はねアイドルで行ったんですけど、今年からもう一応アイドルはね一応終わりを迎えてる形ではあるの、どちらかというと。で、単独で何をさやるかっていうことを言うと、琴と初夏ですえってなるじゃないですかこれどうしてくのって思うじゃないですか。はい、これはね、琴と書を交えたパフォーマンスをするんですけど、その琴、琴ってあるじゃないですか。あ、まず書で大きい、例えば本当壁一枚 90×90 ぐらい大きい布に桜って大きく書いて、で琴も後ろに飾って琴持ってきて千本桜弾くみたいな、なんかちょっと文字と音を融合させようと思ってそれに今挑戦中ですはい、こんな感じでね。でもね、 LA だけじゃなくて、嬉しいことに LA 行った後、次の帰ってきたすぐに台湾行って、でその間に大宮店でイベントあるんですけど、 告知やって、その後に実はタイでもパフォーマンスする、でいずれ今話来てるのがオーストラリアでもっていう、こうちょっと海外進出アーティスト2個っていう意味でさっき話したんですよ。そうちょっとね、じゃあもともとことをやってたんですか、ショーやってたんですかって言うと全然そういうわけじゃなくて、去年の9月かな、9月頃にこれ思いついて、そう、その時になんで思いついたかっていうと、なんかパーキングエリアにいたんですね、その時パーキングエリアにいて、ディズニーの、アリエルの曲、あれに乗って私ふざけてなんかこうやってたんですよこれ見てる人しかわかんないやってたら、その一緒に行ってた何人か友達に、なんかそのなんか姿ことやってるみたいだねって言われたんですね。ほっと思ったのが、私ちっちゃい頃におばあちゃんに唯一習い事させたかったのはことって言われたんですよ。でことを習うと思ってた先生がいたんで、たら習う1週間前ぐらいに先生とちょっとご縁がなくなっちゃって、でおばあちゃんの夢も私も叶わなかったんですね。でいろいろこう料理から今に至るじゃないですか。あ、これをやったらおばあちゃんに恩返しできると思って、そうおばあちゃん今内緒なんだけど多分聞いてないんで聞けないんで、ちょっとまだね密かに内緒なんですけど、そういずれその8畳で今こう海外とかパフォーマンスして日本でもちろんやりますし、やった後に8畳のホール会場を借りて八島の人とおばあちゃん招待して今みたいなことやろうかなっていう、こういう職業なんかね、いろんなね、やっぱ最初の頃はありましたけど、記事エスパーさんの記事にも書いたようにいろいろありましたけど、今で応援してもらってて、それがよりこうやってよかったって思えるような形に残していきたい一つの恩返しのやり方がコトとショーです。ですごいこう月とモグラとかあとサインとかで書いてて思うと思うんですけど、達筆だねとか、なんか月もぐもめっちゃ一人だけ筆圧濃いみたいななんですけど、実はおばあちゃんがすごく達筆なんですよ。よくこう給字というかこのつなげ字っていうのかな、書いてるよね。ちっちゃい頃ふざけて真似してたんですよ、読めないけどそしたらなんか自然と達筆になったんで、それもあってことと書を交えてるっていう、深いでしょうっていう思いが込められてるのも、実は今年から動き出してるっていう、話せた。でもそう、じゃあなんで早めに言わなかったのってなると、やっぱ9月から半年は準備期間あって、でも半年の中で学んでるんですよ、こと1からそうやってて、もう家にもこと置いて、もう起きてすぐやってるって生活なんですけど、書もね部屋中墨だらけになりながらやってるんですけど、やっぱ半年ってやっぱ長い、あ、やってない人からしたら長いじゃないですか。だからちょっと飽きられてもやだなと思ってなんかそうやっぱ、あ、もう数ヶ月後にパフォーマンスなんだって驚いてほしくて今伝えました。あれね、嫌がらせで隠してたわけじゃないよそう、みんなのこと思って応援してもらいたくてっていう思いがあっての形です。でことで、あとはね、でもその中でも話戻すと釣りね、釣りもそう、前回はマハタとイナダとホウボウとカサゴとマダイ、お人形増えましたよ。新しく釣ったのはマハタとイナダでね、釣らせてもらって、なんでこれもね練習、趣味としてやってるけど練習としてやってて、いずれファンの人と乗れたらなって思いで今年は無線取りますっていう、はい、今まで内緒にしてたニコの秘密トークでした。ってことで以上、川越ニコのクッキングトークでした。 川越ニコのクッキングタイム、そろそろエンディングの時間です。ってことで今日は2回目の国会収録の一部、来てくれてありがとうございます。そして聞いてくれた方もありがとうございます。ってことで今日はね、やっと公開できたので、ちょっと2部でもちょっと軽くね話そうと思うんですけど、あの2部ねしか来られてない方もいるので、でも一部は濃い話しましたラッキーねはい、ということでちょっとね告知させてもらうと、ちょっと告示していいか分かんないけど軽くね、いやざっとね、3月15はあの秋葉でリリーベどっかであるよっていう、はい、それがどっかの店舗さんなのか S1 さんなのかちょっと内緒で、はい、な15開けといてはい、そして、3月20日ですね、こちらは、チャンス撮影会ですね、今年初めての撮影会かが、奈良で行います。まあ、都内、多分これ聞いてる方とかね、あの関西の方とか、まあ、そっちの遠くからの人はぜひ会えないよっていう時はこの機会にぜひ会いに来てください。初の制服で撮影やります。廃校を活用した撮影会らしくて、はい、今まであの見せてないのでちょっと楽しみにしといてください。ってことと、さっきねちらほら川越ニコのクッキングメールでお伝えしたなんかお宮の話があるじゃないですかお宮ってリリーベアリオが4月18ねあ、うん、言っちゃう言っちゃったし、あでもラムタラさんにも、はい、話してあるんで、こちらラムタラ大宮駅前店さんで、はい、あるので、はい、何部あるか分かんないんですけど、前回みたいにね7時間待たせることないようにします。はい、すいませんってことで、まあ2月に大宮にイベントをやってるので3月はこのぐらいですけど、え、そうじゃん、リリーベ1個じゃん、はい、ってことなんで、はい、待ってますはい、それでは川越ニコのクッキングタイム、今日はここまでです。ここまでのお相手は2026年はアーティストニコとして活動をし始める川越ニコがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りしました。
はい、OK です。お疲れ様でした。